その2の1。そういうわけで、知る限りの人々に愛され、いたわられて、この小さなわら小屋の中はいつも楽しげな笑い声が満ちていました。パトラッシュは本当に幸せでした。同じ炎天の下でも、同じ氷雪の道でも、昔と今では地獄と極楽の相違です。たとえひどく空腹を感じ、足の痛みがヒリヒリ痛むことがあっても、おじいさんの親切ないたわりと、少年の優しいキスとは、すべての苦痛を補って余りあるのでした。パトラッシュはこの上何を望みましょう。けれども、そのパトラッシュにたった一つ、不安といえば言えるものがありました。それはこうでした。アントワープの都には、古代石造建築の名残がたくさん残っています。今はもう、アントワープは俗っぽい商業地になってしまいましたけれど、それでも尊いお寺やお社が昔の名残をとどめていました。世に名高い大画家ルーベンスはこの町に生まれたのです。アントワープが商業地以外に芸術の都としても世に知られるようになったのは、ひとえにこのルーベンスのおかげでした。彼の尊敬すべき偉大な魂は今もなおアントワープの町の上をさまよい、見守っていると言えましょう。本当にアントワープ至る所にルーベンスを感じ、ルーベンスを感じることによってこの町のすべてが清められ深められるとも言えましょう。そのルーベンスの白い墓標はアントワープの中央セントジャック寺院内の意図物静かなところに立っています。その静けさの上を時折穏やかなオルガンの音と賛美歌の合唱が流れていくのでした。芸術家の墓の内でもこんないい場所にこれほど立派に立っているのは少ないでしょう。さてパトラッシュの心配というのはこれでした。この厳かにそびえている古びた石造建築の中に時折ネルロの姿が消えてしまう。その暗いアーチ型の玄関の奥にネルロが吸い込まれてしまって、パトラッシュだけがぼんやり敷石の上に取り残されるのです。
パトラッシュは一体どんな面白いものがあって、自分と離れたことのない仲良しをいつもいつもあの門内へ誘い込んでしまうのだろうと不思議でたまらないのでした。一二度彼はそれを見極めようとして牛乳車をくっつけたまま入り口の石段をガラガラ登りかけたことがありましたが、その度黒服に銀の鎖をつけた背の高い門番に一言のもとに追い返されてしまいました。パトラッシュは仕方なく小さいご主人に代わりがなければいいがと案じながら、じーっと寝そべってネルロが出てくるのを辛抱強く待っているのでした。パトラッシュはどこの村の人たちも教会へ行くことを知っています。大勢そろってあの赤い風車の向かいの古ぼけた教会堂へ出かけるのも見ていますから、ネルロがお寺に入るのが別に心配というのではありません。ただ気になるのはその町の寺院から出てくる時のネルロの顔色なのでした。非常に興奮したように赤くほてった頬をしているかと思えば、またひどく青ざめている時もあって、そういう日に限って家へ帰ってからもぼんやり夢見るような目をして座り込んだきり 一向遊ぼうともしないのです。そして運河の彼方に暮れていく空を眺めては、いかにも思い沈んだ悲しげな様子をしているのでした。パトラッシュは心配で心配でたまりません。これは一体どういうわけなのだろう。何にせよこんな小さい子供がこんな真面目腐った顔つきになるのは普通でもないし良いことでもないと、パトラッシュは口にこそ出さね、気を配ってネルロの行くところは野と言わず、市場の人混みと言わず、片時もそばを離れないことに決めたのでした。
その2の2。おかしいことにはネルロは村の教会へは行こうともしません。ただ行きたがるのはあの町の大寺院だけです。パトラッシュはその寺院の大門の外に取り残されて、背伸びをしたりため息をついたり、果ては大声に吠えたりしますが、どうにもなりません。やがて門の扉が閉められる頃になって、ネルロはようやくつまみ出されるようにして追い出されてきます。そしてすぐ犬の首に抱きついて、その広い飛び色の額にキスしながら、いつも決まったように、パトラッシュ、僕は見たくって、一目でいい、見さえすれば、とキレキレにつぶやくのです。それは一体何のことであろう。パトラッシュは思いやりのこもった目でじっと少年の顔を見つめるのでした。ある日、門営がいないで扉が開いたままにしてあるのを幸い、犬は少年の後を追ってこっそり家へ入り込んでみました。少年はうっとりとして、キリスト昇天の絵の前にうずくまっていましたが、後ろに犬の来ているのに気がつくと、立ち上がって優しく犬を胸のあたりまで抱き上げました。その顔は涙に濡れていました。ネルロは堂内の両側に掲げてある二つの絵をぴったりと覆った厚い布を差して言いました。パトラッシュ、貧乏でお金が払えないからあの絵が見られないなんて、なんて情けないことだろう。貧乏人には見せられないなんて、どうしてあの絵の作者が言うものか。いつだって僕らに見せるつもりだったんだ。毎日見ててもいいと思ったに違いない。それなのにこんなに覆ってしまうなんて。金持ちが来て金を払わなければいつまでも美しい絵に光も当てないなんて。ああ、見たいな、見たいな、見さえすれば僕死んでもいいんだが。パトラッシュは初めて知りました。あんなにもネルロを引きつけ誘い入れたものがこの覆われた二つの大きな絵だったということ。しかしパトラッシュにもどうすることもできませんでした。キリストの昇天、 十字架上のキリスト。この二つの名画の見物料を設け出すことは、ネルノにとってもパトラッシュにとっても、ちょうどこの寺院の高い先頭によじ登ると同様、全く思いもよらぬ難事だったのです。二人は余分なお金などそれこそ一文もありはしません。炉に炊く薪の一束、薄いスープの一鍋さえ思うに任せぬ哀れな身ですもの。しかしながら、ネルロの心はこのルーベンスの二つの名画を見たいという願いをどうしても諦めることができず、いや、ますます燃え盛るのみでした。身は水飲み百姓の子供の哀れな牛乳配達に過ぎなかったけれど、ネルロの心は常に高く、大画家ルーベンスを夢見ていました。ひもじさ、寒さも気に留めず、いつも心に描いて楽しんでいるのは、かつて見て知っているキリスト昇天のその神々しい顔つき、金髪を肩に波打たして、その額に消えることなき栄光の照り輝いている図でした。貧しい中に育ち、何の教育も受けていないが、少年ネルロはまさしく天才の素質を持っていたのです。もとより誰一人そんなことを気づくものはなく、ネルロ自身もそんなことは思ったこともありません。ただそれを知っているのは、ネルロのそばを離れたことのない犬のパトラッシュだけでした。パトラッシュはネルロがよく白木で石の上などへ動物や植物などをいろいろと描くのを、また一緒に枯れ草の床に眠るときなど、そうしてそんなときのネルロの顔がどんなにパーッと輝いているかを見知っていました。ネルロが大画家ルーベンスの魂に向かっていろいろな褒め言葉や思い詰めた祈りを捧げているのを聞きました。またたびたび喜びと悲しみが混ざり合ったような、何とも言うことのできない涙が、この小さな子供のまぶたからあふれ落ちて、パトラッシュのしわの寄った飛び色の額へかかるのも知っていました。
その2の3。その頃、チハンじいさんは病気になって床についていました。ネルロや、お前が早く大きくなって、せめてこの小屋でも自分のものにして、他の一旦でも持って、近所の衆に旦那と言われるようになってくれたら、おじいさんも安心して目がつぶれるがな、とおじいさんは床の中で何遍もこんなことを繰り返し言っていました。この辺りの百姓の望みといったら、土地を少しでも持って村の人たちに旦那と呼ばれるようになる、それがもう何よりの最大の望みなのでした。このおじいさんも若い時には飛び出して あらゆる地方を流れ歩き、しかも何一つ儲けて帰ったというでもなく、とうとうこんなに年寄ってようやく一つところに落ち着き、やっぱり百姓は百姓の分相応な望みで暮らすのが一番だと悟って、可愛い孫のためにひたすらそれを願ったのでした。だがネルロは黙っていました。ルーベンスやヨンディンスやバングリなどの大芸術家、その人たちの天才と同じものが少年ネルロの血にも流れていたのです。ネルロの考えている未来はおじいさんの考えとは全く違っています。わずかばかりの土地を耕してちっぽけな家に住み、自分より貧乏な人やせいぜい同じくらいの貧乏人同士から旦那と呼ばれて満足するなどということは、ネルロにとっては思いもよらぬことです。赤々と燃える夕映えの空、うっすらとさぎりの立ち込める朝なのに、遠くそびえるあの大寺院の先頭は、ネルロの心とおじいさんの言葉とは全く違ったものを告げているのでした。しかし少年がこれを話すのは犬のパトラッシュだけで、まるで赤ん坊にでも言い聞かすようにゆっくりゆっくりその耳にささやくのでした。車について野原を行くときにも、風そよぐ運河の岸の草むらに並んで寝転ぶときにも、決まってこれをささやくのでした。パトラッシュのほかにもう一人だけネルロは話し相手がありました。それはアロアという小さな女の子で、あの丘の上の風車の家の娘で、お父さんの粉引き屋はこの村一番のお金持ちでした。アロアはまだほんの幼い少女でした。ぽっちゃり肥えて何か赤い花のような子でした。そのパッチリした黒い瞳の愛らしさといったらないのでした。アロアはよくネルロやパトラッシュと遊びました。野原で鬼ごっこをしたり、雪投げをしたり、野菊を積んだり、くるみ拾いに行ったり、ある時は手をつないで教会堂へ行ったり、水車小屋の中の大きな炉端に座り込んだり、アロアはその金持ちな粉引き屋のたった一人娘でした。いつもさっぱりとかわいい着物をつけて、お祭りの時など両手に持ちきれないほどお菓子だのおもちゃだの買うことができるのでした。アロアが初めて洗礼式に出かけた時、その巻き毛の金髪の上へかぶった帽子はおばあさん譲りのクリン織りのとても見事な贅沢なもので、万事がそういう風ですから、アロアはまだやっと12なのに、もう近所の人々の口の葉に登って、あの娘をうちの息子のお嫁にもらったらさぞいいお嫁さんになるがなどと噂されました。しかし本人のアロアは一向無邪気な可愛い子供で、自分のうちの財産のことなど知りもせず、とにかく一番好きなのは自販じいさんとこの孫と犬とでありました。アロアの父親はコゼツの旦那 と言われていい人だが少し頑固でした。ある日、彼が水車小屋の後ろの畑を通りかかると、ちょうどネルロとアロアが遊んでいました。娘が真ん中の高く積んだ枯れ草の上に座り、パトラッシュの大きな飛び色の頭を膝に乗せている。あたりにはひなげしや矢車草などと色とりどりに散らばっていて、それをネルロが松の削り板に写生しているところでした。小鉄の旦那は立ち止まってその写生を眺めました。ポチャポチャした頬、黒い瞳、不思議によく似ています。彼はこの一人娘を目に入れても痛くないほど可愛がっていたのでした。不意に彼は何を思ったか、お母さんが呼んでいるのになぜぐずぐずしているのかとアロアを叱りつけ、アロアがびっくりして泣き出すのも構わず家の方へ追いやってしまいました。そして振り返ってネルロの手からその板切れを取り上げました。
その2の4。なぜこんな馬鹿げた真似ばかりしているんだ。ネルロは赤くなってうなだれ、僕は見えるものを何でも写生するんですと小さい声で言いました。小鉄は黙っていましたが、やがて50銭銀貨を一つ差し出しました。それは悪い暇つぶしというものだ。だがこれは大層よくアロアに似ているから、うちの母さんに見せたら喜ぶだろう。この金をやるからこの絵はわしにくれ。するとネルロは顔を上げ手を後ろへやって、いいえ、僕お金なんかいりません。この絵がよかったら持っていらっしゃい。いつもあなたは親切にしてくだすったんですもの。こう無邪気に言って、そして少年は犬を呼び畑を横切ってさっさとそこを立ち去りました。あの銀貨をもらっていたらあれが見られたんだが、でも僕はあの絵を売ることはできない。たとえあれが見られるにしても、と少年は犬に向かってつぶやくのでした。その夜、小鉄は、あの子供をあまりアロアと遊ばせちゃいかんね。あとできっと心配事が起こってくるよ。あの子供は今年15だし、娘は12だ。それにあの子はちょっとした顔つきでもあるし、とおかみさんに話しかけました。おかみさんはストーブの上に置かれたさっきの絵につくづく見入りながら、それに真面目な子で一本気のようでもございますしね、と言いました。そこじゃて、それをわしは思うのじゃ、と小鉄はタバコを詰めながら言いました。本当にそうでございますね。あなたのお考え通りになります。とおかみさんは口ごもりながら、大層結構のように思われますわ。娘だってこの財産を継ぎますれば、二人の一生は安楽ですし、それに越した二人の幸せはありませんわ。だから女は困るというのじゃ、バカな。と主人はパイプをテーブルに打ちつけて、あの子供がなんじゃ、小じきじゃないか。おまけに画家になろうなどとうぬぼれているから、なお始末が悪い。これよく注意して、もう決して遊ばせてはならんぞ。おかみさんはネルロをかわいがっていましたが、気の弱い人だったので、そのまま黙って主人の言う通りにすることにしてしまいました。けれども母親として娘が 一番仲良くしている友達と裂こうということもできず、主人としても貧乏ということ以外には何一つ欠点のない子供に対してそうむごいことを仕向けることもできませんでした。が、わざわざそんなことをしなくても小説の目的は達せられました。ネルロは男らしく静かで感じやすい少年でしたから、もうそれ以後は諦めて、たとえ暇があっても丘の上の赤い風車の方へは足を運ばなくなったのでした。何があんなに小説の旦那の気に触ったのかネルロには分かりませんでした。ただ大方牧場でアロアを射精したことがいけなかったんだろうと思っていました。で、時としてアロアが彼を見つけて飛んできて手にすがりつくことでもあると、彼は悲しげに微笑んでいろいろとなだめるのでした。ね、アロアちゃん、お父さんのご機嫌を悪くしないでくださいね。お父さんは僕があなたを怠け者にでもするように思っていらっしゃるんだからね。だから僕と一緒に遊ぶのがお気に入らないんでしょう。でもお父さんはいい方で本当にあなたを可愛がっていらっしゃるんだから、僕たちはご機嫌を損ねるようなことをしてはいけないね。アロアちゃん、よくわかったでしょ。とはいえそれは悲しさ寂しさを抑え抜いた言葉でした。
その2の5、ネルロにとってはそよ風にそよぐポプラ並木の朝の景色ももはや以前のように楽しげに晴れ晴れしくは見えませんでした。その古ぼけた赤い風車はネルロにとっては一つの目印で、そこまで来ると一休みするのが決まりでした。そして行きにも帰りにも水車小屋の人たちに元気よく挨拶すると、その低い水車小屋の木戸の上にアロアの金髪がちらと揺れて、やがてアロアの小さなもみじのような手にパトラッシュのごちそうのパンの皮や魚の骨などが持ってこられるのが常でした。が今はパトラッシュは不思議そうな目つきで木戸が固く閉じられてあるのを眺めます。少年はさっさと通り過ぎていくが、その心の中ではつらいのでした。アロアは窓の中で編み物をしている手にほろっと涙を落とす。主人の小説は粉袋や粉引き機械の間をせっせと働きながら、いよいよ心をかたくなにして独り言を言うのでした。こうして話しておく方がいいのじゃ。あの子供はどうせ小じきみたいで、その上画家になろうなどととんでもない馬鹿げた夢を見ている。まかり間違えばこの後どんな不幸せが起こってくるかもしれん。用心用心。こうした間にも例の松の板切れは粉引き屋の食堂のストーブの上の置き時計と十字架像の間に大事そうに飾られてありました。ネルロは時々絵だけがこうも歓迎されて、それを描いた自分はなぜのけものにされるのかしらと悲しい寂しい思いを抱くのでしたが、ネルロは決して恨みがましいことは口に出しませんでした。一人ずっと心の中の悲しみにこらえているのが彼の性でした。ジハンじいさんはよく彼に言い聞かせました。わしらは貧乏人じゃ。何でも神様が下されたものをそのままお受けせねばならぬ。それには良いことも悪いこともあろう。だが貧乏人は襟好みをするのじゃない。少年は黙っておじいさんの言葉を聞いていました。彼は何にもその言葉に逆らいませんでした。しかし、いや貧乏人だって時には選ばねばならぬこともある。偉くなる道を選ぶ、それを誰がいけないというものか。 ネルロは汚れない心に一途にこう考えていました。ある日、運河のほとりの麦畑にネルロがたった一人で佇んでいると、ふとそれを可愛らしいアロアが見つけて駆け出してきました。そしてネルロに寄り添いながらしくしく泣き出すのでした。明日はアロアの誕生日なので、これまでならネルロを招いておいしいご馳走をしたり、大きな納屋で遊び回ったりして楽しく過ごせるはずなのに、今年に限ってお父さんもお母さんもネルロを呼んではいけないと言い渡されたのでした。ネルロは優しく少女にキスして、そして深く胸の内に決心したことをささやくのでした。ねえアロアちゃん、僕もいつかはきっと偉くなってみせますよ。やがて時が来ればお父さんが持っていらっしゃる僕の描いたあの松の板切れだって、あの大きさの銀を出しても買えないほどな値が出ますよ。そうなったらお父さんだって戸を閉めて僕を入れないようなことはなさらないでしょう。ただアロアちゃん、僕を忘れないでね。忘れないでくださいね。僕きっと偉くなるから。まあ私があんたを忘れるっていうの？そんなこと言うならいいわ、と愛らしく泣きぬれたアロアは頬をふくらして拗ねたように叫びました。その目には真心が現れていました。少年はそれを見ると胸が迫って急いで目をそらしました。遥か彼方には宵闇にほの字ろくあの旧郷の大伽藍がそびえ立っていました。少年の顔には一瞬間何か崇高な輝きがひらめきました。アロアはちょっと怖くなったほどでした。